はい、続きをですね、お話をしたいと思います。ここまで分かりました。だいぶ理解できました。苦脈動っていうのはどういうことかっていうと、その今まで自分の思い通り、ね、思いの中で生きていたんです、私たちは。自分の思いで、これは善だと思って、これは悪だと思って、ね、そして自分の正しいと思っていることをやって、間違っていると思うことをやらない。これを国語って言うんです。これ何て書いてあるかっていうと、ここにですね、345ページの左から1、2、3、4、5行目にですね、二条任天の造禅って書いてありますね。はい、二条任天っていうのは人間のことです。ね、二条任天というのは人間、人間の知恵でこれは善だと思っていることです。これはいいことだと思っているものはですね、確かに真理から言って善の部分もあるけど、間違っているものもいっぱい混じっていると。だから造禅っていうふうに言うんです。二条任天の造禅と。
世間の常識っていうのも必ずしも、ね、仏教から言ったら、
はい、正しいと。で、何が違うのかと、うん、何が違うのか、私たちが言っている善と、ね、私たちが言っているところの善と、うん、ですね、仏教で教えられているところの善っていうのは、うん、何が違うのかっていうとですね、そのもない。何が違うのかと言いますと、私たちはですね、その悪いことをすると叱られるんです。悪いことをすると罰を受けるんです。だから悪いことをしないようにしようって思うようになったんです。わかります？悪いことをすると叱られるんです。悪いことをすると罰を受けるんです。だから悪いことをやめようって思ったんです。わかります？言っている意味が。
それは関心人でね。
叱られるからやめよ
う。そうそうそう。これは逆に言うと、人が見ていなければやってもいいですよね。まあ、
人前ではよく捨てるから。
そう、人が見ている前で悪いことをしたらそれは悪ですよね。
ああ、そうか。自分の中で、
中ではね、
はい、
うん、
だって、ね、私たちは悪いことをして叱られたから、だから常に、ね、罰を、苦しみを与えるものは人なんです。こういうのが染みついてるんですよ。ね、天が与えてるわけじゃなく、人が与えているっていう人生を生きてるはずなんです。悪いことをすると怒られる。ね、だから怒られないようにしよう。気をつけてるのは人ですよね。だからその人が、ね、その人よりも自分が力をつけたら罰を受けなくてもいいって思うようになる
んです。今の通りの善は人でないわね。
つまり私たちが善だと思っている、ね、善だと教えられてきたものは、ね、それはその必ず見ている人がいて、その見ている人の前でやらないと善にならないんです。
ああ、そうかそうか、そうか、
そうだ。そう育てられたはずなんです。
そうだ。そう
だ。ね。だから私たちは無意識のうちに、その認めてもらえるからやるってなったんです。ね、だから人が見ていないところで、良いことをしても意味がないですよね。
る人いないから。
そうそうそうそうそう。
聞いてないから。
ね、そういう因果の道理なんです、私たちの、うん、私たちのずっと育ってきた因果の道理って、悪いことをすると親がそれを見ていて、こらって言うから、だからうわーっていうこう思ってね、悪いことしちゃダメだと子供は思うんです、うん、そうだ、なんで悪いことしちゃいけないって思うかっていうと、悪いことをすると親が見ていて、その親が私に罰を与えるからってなる、だから私たちは親から罰を受けないために悪いことをやめようって思うようになる、ね、当然こう悪いことをした時にこうなるんです、こうわかります、こう周りを見渡すこう悪いことをやった瞬間はこう言っちゃなんですけどね、まあ、車に乗っててね、まあ、こういうことはあまり良くないですけども、黄色から赤に変わるような事件でね、うわ黄色だって言ってこうアクセルブローンとか通るじゃないですか。で通った後ね、通った後こうやってこう周りを見出して警察はいないから。
そうそうそう
そ
う。はい。
そこで警察に見つかったらもう遅いんだけど、ね。そうそうそう。先に見ないとね。
見出しても大丈夫かなと。ね、これは結局警察に見つからなければいいっていうふうに思ってる。
まあ大抵の人がそう思ってるかな、
ね、だから人が罰を与えると思ってる、うん、逆に言うとその人を思い通りにできれば罰を受けなくていいって思っちゃう、うん、それが我なんです。まあ、がについては本当詳しくお話をしないといけませんけど、ね、がっていうのは何かって言ったら、がっていうのは自分の思い通りに物事が進むと思う心なんです、ね、思い通りに物事が進む。じゃあなんでそんな風に思うかっていうと、それは思い通りにならないのは人が妨げるからって思ってるから、つまり私たちの因果の道理っていうのは、自分の思い通りにさせないものは常に人だっていう発想なんですよ、うん
うん、だから
勝手に、だから私たちは自分のお金で自分のものが欲しいんです、うん、自分のものを買えばそれは、ね、自分のものだから人は勝手に使うことができないからです。つまり人っていうのは他の人ってことね、人が自分の思いを妨げてくるんだと、うん、思い通りにならないっていうのは人が悪いから思い通りにならないっていうふうになる。だから小さい時は親がですよ、その、まあ、大体言うじゃないですか、こう俺が働いているんだっていうふうに言うんです。だからお前たちは言うことを聞きなさいっていうふうに言うんですね。だけど、だからですよ、子供としてはじゃあ自分が働くようになったら一番目障りなこの親から離れられると思うわけです。この親をないがしろにして生きていくことができると、こう思うんです。そうすると自分の思いを邪魔してきたのはいつも親だから、うん、ね、親がもう何も言えなくなったら何やってもいいっていうふうになるわけ、うん、
ちょうど俺似てるんだな、親の悪口ばっかりじゃん
いやわかります。つまり私たちが善だと思ってるもの、悪だと思ってるのは、悪いことをしてそれが見つかったときに罰を受けなくちゃいけないってなってるわけ、うん、簡単に言うなら良いことをしてそれがちゃんと見てもらわなければ 認められないって思ってるんです。
自分の中の良心の呵責とかそういうの
は、いや良心の呵責の周りも私たちの信じてる因果の道理自体がそういう因果の道理なんです。
間違った、
仏教の因果の道理っていうのは、人が見ているとか見ていないとかっていうこととは関係なく、良い種まきをしたら幸せになるし、悪い種まきをしたら苦しむしっていうのが因果の道理なんですよ。その仏教の因果の道理と私たちの持っている因果の道理が違うんです。だから仏教の因果の道理に従うことは略号だけど、仏教の、あの私たちの因果の道理に従うことは国語になる。
自分の都合がそこに入っちゃうから、ね、
そう、つまり人が見ていなければ何やってもいいっていう考え方に変わるからなんです、うん、逆に人が見ていても権力さえ手に入れたら何やってもいいと思ってしまう。だからみんなお金が欲しいんです。権力が欲しいんです。思い通りになる世界を作りたいんです。その思い通りになるっていうのは、人が自分の思いを妨げてくるからなんです。ところが仏教を学んでいくと、結局人が思いを妨げなくても、因果の道理に従って現実が思いを崩していくわけです。わかります？例えば、ね、いや持ち家から離れて、ね、マンションに暮らして暮らした方がいいですよって私は言いました？
いらない。
言ってないですね、うん、じゃあマンションに暮らそうと思ったのは誰が決めました？
自分が決めましたね、
うん、自分が決めましたね、うん、で毎月毎月お金が減るという現実にぶつかって苦しんでるのは、うんうん、誰かが、そのはめたんですか？
そうは思わない。やっぱり自分のあれだと思う。
そう、自分が撒いた種まきであっても苦しむことがあるわけです、うん、これはすごい意外なんですよ、私たちにとって。
そんな
はずはない。自分の思いの通りにやったはずなのに、
うまくいくはずだった。
うまくいく
はずだったんだ。
そう、うまくいくはずだったんだ。
うまくいくと思ったから書いたんだ
って。そうそう、うまくいくと思ったから、うん、
その先ね、読めたらね、とてもじゃないけど立派なもんだ。
立派なもんだね、うん、先の先まで読みながらできたからね。そうそうそ
う、ある程度それ読んでやったつもりだけどさ、うん、なんもの問題でねって、実際にぶつからんかったらわからねえ。
読んだつもりがその増前なん
だ。ああそうそう。あ、そうかそうか。
うん、そうそうそう、
混じってた。
そうなんですよ。だから私たちの考えている因果の道理っていうのは、人さえ邪魔に入らなければ自分の思いは正しいから、だから思い、ね、人の邪魔さえ入らなければ思い通りにやれば幸せになれると思ってるんです、
うん、ああそうか。そう
ね、
ね、お父さんっていう邪魔さえされなければ、ね、私が思いの通りに農家をやれば幸せになれるはずだ、口を出すなと。
その反対もいいですし、どっちの立場も本当にそうだわ。お互い人間の因果の通りだ。
ね、こういうふうに思ってたの、これが国語だ。だからその人の邪魔が入らないような世界を作りたいと思う。人の邪魔が入らないように我を強くする。人の邪魔が入らないようにやっぱり借りるよりも買った方がいいと思う。人の邪魔、人のことなんてあまり考えずに使えるように自分でお金を稼いで自分のものを持ちたいと思う。それはやっぱり自分の思いを崩して苦しめてくるんです。人だからっていうのは、
自分なんだけどな。 自分なんだけど人になっちゃう、
そう、うん、だからそういう造善を信じているから、うん、どんなに因果の道理を聞いても苦しくなると、うん、やっぱり人のせいだった
人のせい、う
ん、まあ、人のせいにしてると自分が
楽だから、ね、自分が楽だからね、
うん、そう逃げてるだけなんだけど、うん、ところが気づいているようで気づいてない、
気づいてくると苦しくなるん
だ。だから自分の思いは正しいけど人が邪魔をするから思い通りにならなくて苦しむんだっていうのが、うん、私たちの信じている因果の道理で、それを二条任天の造善っていう。ところが私たちは知恵がないから自分の思い通りにやるとね、苦しむようにできてるんですよ。確かに
知恵がない、
無明だから。
先生に一つずつお金立てた方がいいな。
そうそうですよ、そう、うん、そうなんだと思って聞いていくのが、うん、信仰の身になるっていうことです。
信心だよね。
そう、うん、
ね、全知識が西へ向かって進みなさいと、うん、入って西へ向かって進む、
そんな入って進めるような人間、ね、そんなね、素晴らしい子は私たちの中にないです。
だけどレモンでとかでね、うん、
ここがね、本当にもう全然違う概念、同じ因果の道理って言いながら、私たちの信じてる因果の道理と仏教で教えられてる因果の道理は全然違うんです。つまり私たちが信じてる因果の道理っていうのは、私の考えは正しくて私の思いの通りにやれば物事がうまくいくのに、人が私を縛って苦しめるっていう発想だと。だから力がない間は人から責められないように人の言った悪をやめていかないといけないし、人が言った善をやっていかなくちゃいけないと、ね、だけどこれはいつか私が力をつけたら、ね、逆の立場になって人を縛ってもう因果の道理に縛られないね、自由な人生を生きたいと思ってる。
やっぱり定年になってからだもんね、無駄遣い始まったの。
あ、そう、う
ん、何でもこの自由になっちゃったでしょ。
そう、
そしてまして一人でしょ、
うん、だから
やっぱ縛られること、
ね、縛られることない、ね、うん、はい、家内が行ったら、車なんか買うのとんでもない、そんなでしょ、それも何もないでしょ、うん、そしたら今度はもう乗っぱなしになっちゃったもん、ね、うん、
そう、だからもう今までは奥さんがいて、私を縛っていたから、思い通りにならなかった、それで苦しんでたんだ、こうなってたわけです
、そう、
奥さんが死んでいなくなったから、うん、いやー、よくなったと、全部自分の思い通りにできる。それで苦しみはなくなった。
それが気づいたのが このことで気づいた。すごいいいことなんだよ、これが。
苦しいけどね、いいことなんだよ。
いいことなんだ。知らずにそのまま あれで死んでったかもしれない。
そう、うん。だからこういう因果の道理を信じていたってことです。私たちは。だからその人から、私は影響を受けないような我が欲しいって思いましたけど、我をつけるって言うじゃないですか、うん、なんで我をつけるかって言ったら、我をつけたものは人からこう、なんていうんですかね、これ我をつけたから人に触られたくない、うん、こう思うようになる、ね、自分を守るために
動物があんな縄張り作るのに匂いつけて歩けてるの。
そう、ワンちゃんがさ、ここでお
仕事するんじゃ
ない、なんであげるかって言ったらね、さ、少しでも高いところにやれば匂いがあってね、
そう
あのためなんですよ。ちょっと 下にやると、
普通にやればいいのに、
普通にシャーってやるとね、シャーってやると下にこう匂いがつくじゃないですか。そうするとワンちゃんはそのもっと 上にこう、上におしっこをすると匂いが消えるわけですよ。そしたらもう他のワンちゃんもね、もう真似ができないほどこうやって足を上げてね、シャーってやれば こう続けていくうちにどんどん高くなったんですよ。これが我をつけるってことで、ね、匂いをつければ俺の陣地だ、ね、ほら、ね、匂いを嗅げ、私の匂いだってね、でもう一回こう我を塗り直すわけね。そうすれば人の影響を受けずに済む。人の影響を受けないってことは苦しまなくてもいいって思うようになるわけ。だから蚊が欲しいんです、うん、苦しみたくないから、人のために苦しみたくないので私たちは蚊が欲しいんです。
人間も野生の動物と何だか変わらないんだ
よ。そうですよ。そうそうそう、 だって野生の動物はなおさらですよ、他のものに食われて俺は死ぬってなるから、思い通りにならないのはいつも人が俺を食ってくるからってなるわけ、だから人から守る、他のものから守るっていうのが私たちの本能的なものになるわけ。それは愚かだから、私たちはね、知恵がないから、人にばかりこうね守ってきたら死ぬことはないと思ってるんですよ。例えばお金がなくなることが何で不安なのかって、お金がなくなったら生きていけないからじゃなくて、お金がなくなると人の力を借りないと生きていけなくなるから、そしたら思い通りにならない、思い通りにならないイコール苦しみだと思ってる。
権力が欲しいのも思い通りにしたいというか、あの強さだもんね、人の世話になるってことは弱い人間で、
これ最後介護なんて言ったら今度はもうそんなこと言ってられなくなってしまうし、
だから介護になるってことはもう屈辱だから、だんだんボケてくるわけ、もうそういう現実を見たくない、だからもう見ないようにするか、まあ、ひねくれて私なんて死んだ方がいいんだというふうに言うか、
ちょっと意味があるんだな、
意味があるんだね、はい、何の気なしにやってるけど、
そう、まあ、まずはこうね、私たちの信じてる因果の道理と仏教の因果の道理は違うっていうことを知っていただきたい、私たちが信じている因果の道理っていうのはね、その人が私を苦しめる、だから人から責められないように悪いことをやめようと、で人から認めてもらうために良いことをしようと、そうやって良いことをして悪いことをしなければ人から私は責められることはないって思うわけ、で人から責められなければ苦しむこともないって思ってるわけ、思いが崩されることなんてないって思ってるんです。ところが真実から言うと、どんなに人が私を責めなかったとしてもね、いわゆる因果の道理に従って思い通りにならない現実が私に襲ってくるんです、ところが私たちはそれも人がやったんだと思っちゃうわけ、そういう思想の中に生きてるから、だから苦しいことがあったら常に人がってなる、だから何にもね、何にも人が悪くなくても自分が苦しくなるとこうやってこうなるんですよね。こうやって悪いやつを探すわけです。こうね、あいやってね、この人のせいだってなるわ。それが私たちの信じてる因果の道理だから。だから私たちの信じてる因果の道理を正しい因果の道理に変えていくことが、これが江戸から浄土へ移っていくっていうことなんです、 だから浄土という発想をこう変えていただきたいんですね。浄土っていうのは苦しみのない幸せな世界でお花畑があって蝶々が舞っていてっていうね、こういう世界ではなく、浄土っていうのは正しい因果の道理に従って種をまいていくことのできる世界なんです。
苦しいことがあったら自分の考え方が間違ってたんだな。
そう、うんね、そして現実というのをね、どんなに自分の思いと違う現実がやってきたとしても、そうなんだなと、私は知恵がないから、ね、自分がいいと思ってやっていることも悪いこともあるんだなと、だからこの現実を受け入れていかないといけないなと、それで現実を受け入れていくのが浄土。その現実を受け入れなさいっていうのが全知識なんです。だから全知識を欲は燃えないんです。
人のせいにしたい
のに。なんか全知識を信じられないっていう言葉が出てくる。全知識が信じられないんじゃない。あなたが信じられないのは因果の通りです。ね。因果の道理が信じたくないから全知識を否定するんです。だから全知識を信じるっていうことは因果の道理を信じることなんです。
聞かなきゃ分かんないのに。
そう。でも私たちは全知識を信じられなくて自分の考えで生きていけるのは、それは自分の思いは間違いないっていうところに立ってる。人さえ邪魔をしなければ私は幸せになれるって思ってるんです。これが大いなる迷いなんです。ここまでいいですか。だいぶ因果の通りについて分かって
分かってるつもりで今まで何回も聞いてるけど
分かっていただいてきましたね。ちょっと休憩したいと思います。